皆さんおはようございます。はい、久しぶりにあれですね、マスクなしで話せる、まあこのフェイスシールドがね、フェイスというかこれがありますけども、本当に感謝です。じゃあお祈りさせていただきます。愛するイエス様、ありがとうございます。こうやってみんなで礼拝できることを感謝します。あなたの命と恵みと祝福を感謝します。イエス様、この真ん中に与えてください。二三人のものが罠に打つ都合等に私もおるとしを言われました。どうぞイエス様、この場所、そしてズームでつないでいる回線で本当に向かっている人々に、聖霊様、あなたの命と一致を与えてください。どうぞ語るべきこのものも清め、また聞く人々の耳を開き、イエス様、あなたが語りたい場合ことを語り、あなたが聞くべき、それ一人一人に聞くべきところを示し、その必要を満たしてください。天の窓を大きく開いて上からの知恵を求めます。また上からの悟りを求めます。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。はい。それではですね、今日は、居眠りエウティコ、ユテコ、で平安のうちを歩むということでお話しいただきます。これちょっとね、タイトルで語弊があったわけなので、居眠りしても平安のうちを歩めますよってことではありません。ちょっと違います。これはね、エウティコの話の中で、サブタイトルして全体を通して平安のうちを歩むというメッセージなんで、安心のうちにこう休んでくださいというメッセージはちょっとないので、主は安らかに平和の中でこう休みを賜うという見事はあるんですけども、それとはちょっと別なので、気をつけてくださいね。じゃあ、見ていきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。反応が、いけますね。ちょっとスピードが。はい、今日のポイントなんですけども、イエス様を信じる者として、現実をどう歩み、問題にどう対処するかというところを、この箇所を通してお話しさせていただきたいと思います。イエス様を信じる者として、実際に現実の中をどう歩んでいき、そして、起こる問題にしてどう対処すべきかを、この聖書箇所は語っていると私は思います。今日の暗唱聖句を先に皆さんで暗唱したいと思います。一緒に読みましょう。3、はい。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。ないことにつけ、感謝を込めて祈りと願いを下げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすれば、あらゆる人知を超える神の平和が、あなた方の心と考えと、キリストイエスによって守るでしょう。フィリピ 4-6-7 です。では3回ほどですね、ご自身の聖書でも構いませんし、前でも構いませんので、黙読して、この御言葉をちょっと心の内でですね、ちょっとまあ、練りはむというか、ちょっと思い巡らしてみてください。3回ぐらい、ちょっと見てみてください。どうでしょうか。まだお読みの方もおられると思うんですけども、いくつか聖書を線を引かせていただいてますけども、人知を超える神の平和。これは、イエス様が約束してくださった、世が与えるものとは違う、神様からの平安。どのような状況の中にあっても、心が焦らず、不安にならず、パニックにならず、平安で折れる。大丈夫だ。神様いるから大丈夫だと。どのような境遇にあっても、心が本当に平和である。平安のことです。それは、人知を超えると書いてますけども、どんなに人が求め、それを得ようとしても、自分の力で得ることはできない。神様が与えられる特別なものだと聖書は書いています。それは、あなたの心や考えをキリストイエスによって守るものです。今日の御言葉、聖書箇所は、使徒言行録の20章1から16、節になります。とてもちょっと長いところなので、切りながらちょっとお話をさせていただきたいんですけども、主に3つのパートに分かれます。最初に出てきた、居眠りエウティコ。これはトロアスの話なんですけど、それが真ん中に来ます。その前後に、パウロの旅の様子が書かれています。前半の旅。トロアスで滞在した時に起こった居眠りエウティコの出来事。そして、その後の旅のことになります。では、まず前半から見ていきましょう。使徒行伝20章1から3節から読んでいきます。この騒動、これは先週、コンブチ兄弟が話してくださったアルテミス騒動のことですね。その騒動が収まった後、パウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れをつけてからマケドニア州へと出発した。そしてこの地方を巡り歩き、言葉を尽くして人々を励ましながら、ギリシアに来てそこで3ヶ月を過ごした。と書かれています。 イエス様の弟子として歩む時の歩みで伴うものは人々を励ますことです。人々を励ますことがイエス様を信じる者としての現実の中の歩みとして大事です。特にパウロは巡り歩きとあります。直接その人たちのところに行って顔を合わせて必要なところで励ましの言葉をかけたということです。ですから直接励ます、集めて励ます、言って励ます、言葉を尽くして一人一人に応じてその人たちが分かるように言葉を変え、心いっぱい精いっぱい励ました。神様の愛を、本当に神様によって自分を受けた恵み、この人を本当に励ましたいと願ってパウロを励ましてきました。私たちイエス様の愛を受けた者は人々を励ますことができます。その人々を励ますということが現実の中で私たちに与えられた一つの歩みです。次の箇所に進みます。パウロはシリア州に向かって船出しようとしていたとき、彼に対するユダヤ人の陰謀があったので、マケドニア州を通って帰ることにした。悪巧みですね。パウロを亡き者にしようという計画があったと思われます。けど覚えてほしいことはですね、神様、主はことを明るみに出される方だということです。これが分かりましたので、マケドニア州、ここを避けて通りました。前に語ったメッセージの中でも、神様は先回りの祝福を持って恵まれるということを語りました。これも先回りの祝福の一つだと思います。前もって明らかにする、危険を教えてくださる、これ良いことも悪いこともそうですけども、神様は隠れたことを明らかにされる主です。ですから明るみになった時にですね、これは私たちの罪とか人の罪とかを示したいことがあります。その時に悔い改めることも必要かもしれません。あるいは分かっていて、分かったのでそれを避けることもできます。あるいは分かっているから祈って踏み出して戦いに行くこともできるかもしれません。とにかく主は明らかにされて次のアクションを求められます。明らかに何かがされた時には祈り、どうすべきか判断して進む必要があります。しかし神様は私たちに明らかに隠れたことを見せてくださることがあります。これが私たちのクリスチャンの歩みです。はい。そして同行した者はピロの子でベレア出身のソパトロ、テサロニケのアリスタルコとセクンド、ネルベのガイオ、テモテ、それにアジア州出身のティキコとトロヒモであったと、たくさんの人が出てきます。これはですね、主はチームを与えられるということです。一人ではなくて、多くの助けと仲間によってチームとしてミッションを行っていくということだと思います。イエス様を信じて歩んでいくときに人々を励まし、そして危険、いろんなことを教えられてきます。その中でチームが与えられ、チームとして進んでいくことができるということです。この人たちは先に出発してトロアスで私たちを待っていたが、私たちは徐行祭の後、フィリプから船出し、5日でトロアスに来て彼らと落ち合い、7日間そこに滞在したとあります。さーっと書かれているところなんですけども、これ、先に出発、つまりチーム分かれるんです。昔は携帯も、スマホも、電話もありません。ですから分かれてしまえば連絡の取りようがありません。もう、分かれてしまってそのままになるかもしれません。どうなっても連絡取りようがないんです。ですから、ここで必要になってくるのは、すいません。ここに一応言いかけてしまいましたけどね。主の時を意識する。それはですね、ごめんなさい。後の配色前後しますけども、その相手への信頼、そして何よりも、徐行祭だと神様の時。これは過ぎ越しの神様の時を大事にするということもあります。神様の時を大切にして、そしてチームで行動していくということに、すいません、なります。この、特別な守り祭り、神様が大事にしなさいという時を大切にするということが私たちのチームで大切です。今ここに礼拝として皆さん集まっています。これも神様を大事にしています。私たちが日曜日教会に集まる、一回週の神様の声を聞くという時を持つということは当たり前ではありません。本当にそのために時間を捧げ、また神様に会って神様の声を聞いてまた歩み出すというのは、これは本当に神様の時を大切にしているからだと思います。そしてそのことを神様は祝福してくださいます。その時にチームとして 実際にうまく機能していくということです。また後でこの辺は述べたいと思います。でですね、焦りっていうものが生じることはあります。つまりですね、日曜日、忙しい、時間ない、でも、ここに来て大丈夫かなとか、そういうふうな焦りがある時もあります。大丈夫かな、仕事大丈夫かなとかね、私もそういうことを感じることもあります。でも、焦りというものは神様が来るものではありません。これは違います。焦ってプラスになることはありません。大丈夫かな、別れたけど大丈夫かな、待ってるけど来るかな、焦る必要はありません。本当に神様の時を意識して本当にチームで歩んでいるときに大丈夫、信頼していこうっていうね、信頼も生まれてきます。さて、前半のポイントをまとめます。イエス様を信じるものとして現実をどう歩むかですけども、まず人々を励ますっていうことは大切です。そして神様の時を意識する、それが大事です。自分がしたいからとか、自分がそう思うからではなくて、神様のしてほしい時、場所、時間があります。そして、主は必ずチームを与える。まあ、一人でやっとけというのではなくて、神様は必ず、イエス様ご自身も共にいて、最低でもイエス様とのチームです。一人ではありません。そして、主はことを明るみに出されるということがあるということです。すいません。はい。また後でできますけれども、簡単に前半のポイントとしてまとめさせていただきました。さて、真ん中になります。いよいよ今日のタイトルであるエウティコの話ですけれども、週の初めの日、私たちがパンを割くために集まっていると。これ7日間滞在したので、いよいよ最後の日、7日滞在した最終の日になると思います。パウロは翌日出発する予定で人々に話をしたが、その話は夜中まで続いた。いよいよお別れになるということで、熱が入って夜中まで話していたんですね。私たちが集まっていた会場の部屋にはたくさんの灯火がついていた。エウティコという青年が窓に腰をかけていたが、パウロの話が長々と続いていたので、ひどく眠気を催し、窓の近くに座ってますからね、窓ガラスないですからね、昔ね、眠りこけてカコン寝たんですね。3階から下に落ちてしまったんですね。起こしてみると、もう死んでいたと書かれています。どうですか、礼拝中、ここはもし3階だとします。眠りこけていて、バーンって、うわー大変だーって、その時何が起こるでしょうか。焦りますよね。うわー、どうしたんだろうか、責めが起こるかもしれない。なんでもっとあの時、もっと長い短くしたらよかったとか、もうやめといたらよかったとか、窓注意書いとったらよかった、後悔。ああいうとこに注意するべきだった、あそこに座ってた、危ないと思ったんだ、あいつよく居眠りするのに気がついてなかったとかね、もっと前々から言っておくべきだったとか、後悔。責めは人に対する責め、自分に対する責めがありました。パウロ自身も、しまった、最後だから言って、もっと短い話をしておけばと自分を責めたかもしれません。でも、そうではなかったんです。これらのことは聖書によると、焦りも、責めも、後悔も、まあ焦った人いたかもしれませんが、そうは起きなかったんですね。次を見ましょう。パウロは降りていき、彼の上にかがみ込み、抱きかかえて、愛をそぎました、言いました。騒ぐな、まだ生きている。もう死んでたんですよ。つまり生き返ったということです。騒がなくていい、恐れなくていい、不安になくていい、まだ生きている、命があるよって、神様の命があるよって。そしてまた上に行ってパンを割いて食べ、夜明けまで長い間話し続けてから出発した。普通こういうことがあるんですね、もうやめとこうとなんですけど、上に行ってまた続いて、生産式の途中だったね、まだしなかったね、生産式を続けます。話もさらに長いこと、夜明けまでずーっと続けてから出発。エウティコはそのまま病院にも行かずに、こうね、多分聞いてますね、これね。で、人々は生き返った青年を連れてから、終わってから、大いに慰められたと。よかったな、と。です。つまりですね、まあこの話、過失事故なんです。エウティコのこの話はですね、現地力の過失事故です。 その時にどう私たちは歩むべきかということは教えられます。敵の策略はここです。私たちのミスを通して引き戻そう、立ち止まらせようとします。これはですね、ミスをしない人はいません。絶対にミスをしないようにしてもミスは起きます。神様じゃありませんから、ミスは起きるんです。でもそのミスを通して引き戻そう、立ち止まらせようというのが悪魔の策略です。そこには、焦り、責め、後悔が伴います。ああ、うわ、どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。あの時どうして、あの人が悪い。あの時しなかった。いや、なんであの時自分を責める。それが敵の策略です。でも、覚えてください。主は、ミスを責めない方です。主はミスを責められません。責めるとすればそれは敵の策略です。それは主の声ではありません。主の声は常に焦りではなく平安であり大丈夫と。私たちが明らかに悪意を持って、もしくは神様にも背いてやっているときは別ですよ。でもそうではなくて、一生懸命やってて犯したミス、それについて、神様の声、ミスを責められません。そして、焦りではなく、大丈夫と声をかけてくださいます。そして、主は現実に介入して、必ず助け導かれる方です。聖書の中に約束あります。神は常に試練とともに脱出の道を備えてくださると書いています。耐えられないような試練に合わせないと約束をしてくださっています。神は常に脱出の道を合わせて備えてくださる方です。ですから、パウロも知っています。そこでやめることはしないと。どのようなことが起こっても大きく見れば神様の御手の中にあり心配する必要はない。そして一つ一つの問題を主の知恵で解決する中で人々は慰められ、ますます主に信頼していけるようになります。ですから大きく見るとそれは良かった。このエイティクの話も後の後の後の後の後の後の世代まで語り継がれ。あなたのお父さんね、実はね、眠いしててね。あなたのおじいちゃん知ってる？まあ、寝てたけどね。まあ、こういうことあったんやって。慰めとして語り継げられたことでしょう。それは責めるためではありません。今も語り継げられています。慰められますね。そしてますます神様に信頼すれば大丈夫だというふうな祝福に変わっていくわけです。さて、私の職場での少しは解消しますね。4月年度当初です。非常にバタバタしてます。多分どこの職場も4月年度当初の始まりのところはですね、多分バタバタしているとシステムが変わったりとかですね、大変なところがあると思いますね。で、私はそこでいくつかのミスがありました。まあちょっと教師特有のミスですけども、例えば付け間違いとか提出のチェック漏れっていうようなミスですね。で、実はですね、これがあった時にですね、まあ、焦りとかですね、まあ、責めとか後悔っていうのがね、こう来るわけですね。具体的にどんなものかというとですね、子供のこの丸付けとかバーッとするんですね。で、結構教師としては、まあ、20年ぐらい教師してるとですね、こう、フラッシュ丸付けとできるんですね。フラッシュ丸付けどんな技かというと、これ技なんですが、一個一個問題を見ません。もう間違い探しのに二つの正解とあれを見比べて、パパパパパパッと見て、ポンポンポンポン、ここここここってこう、見るわけです。そういう丸付け。だから、ちょっ、ここここ、だった。全部だった。全部丸、OK とかが、そういうふうにこう、文字一個一個見ないっていう、そういう丸付けをしたりとかね、します。で、一応それでね、こう、必ずこう子供たちに返すためにですね、例えば私だったら、連絡帳にですね、見ましたと丁寧に書きました。二つの版をこうダブルで合わせ持ってですね、その子に合わせて見ました、丁寧に書きました、バッバッバッ押し分けるんです。そして、漢字等があったら、その子の漢字の丁寧さに合わせて、一つ丸、適当に、まあ適当に、とりあえずやっとるなしかない、丸。まあまあ丁寧に、二重丸。見本になる三重丸とかね。丸の数で、フィードバックを返していくんですね。そうすると、子供たちが、こうね、見てきて、親の方も、こうやる気が出てる。そういうような返し方をしています。でも、それでもですね、ちょっと、ものすごいなんか、あれ？ミスばっかり、ミスがよくあったんですよ。これどうしたん？これミスぐらい。で、まあ疲れてるか、あるいはもう、それがうまくいかない。で、 それが分かったのはですね、連絡帳が来てね、次の日にね、どう見てもお家の人からね、どう計算しても合ってると思うんですがって、教えてくださいって。で、こっちはトゲがある感じでね、いやトゲを、つまりトゲはないかもしれない、感じた私が。で見るとですね、ほう、間違ってるわ、付け間違いが3箇所もよくある、こんなことないぐらいあるんですよ。おかしいな、しかもまたよりによってこういう感じで間違うとかね。で、ちょ、で、その時にですね、まあ、なんでよく見なかったんだろうとかね、あ、おかしいなって思ったんですけど、でもそこで、私は、結局神様を教えられるのは、そういう時にどう後で対応するかなんですね。で、ごめん、みんな、結構付け間違った。ごめんなって謝って、で、連絡帳にね、確かにこのもん、これも間違いなく正しかった。こっちの使いました。すいませんでしたって書きました。で、神様から、あ、もうチェック漏れですね。チェック漏れの方はですね、いろんなね、懇談会とかのね、こう、あれが書いてくるんですけど、で、出さない、出してない場合はちょっと困るやつがあるんですね。その時はこう、チェックしていくんですけども、年度当初いろんなものがあるのでね、こう、大事にしすぎて、ここに大事にしようと思ってしまっていくと、そのまま大事にしすぎてなくなるということがあるんですね。あるあるですけどね。で、一緒に出してくれたらいいんですけど、後から来るやつって、いかん、後から忘れたいかん、大事にここにしまおう。そのまま大事にしまい込まれてしまうことがあるんですね。大事にしよう、また大事にしよう、大事にしよう。どんだけ大事にしようがたまるんだねって感じですけど。それですね、何遍待っても来ないと思われた。この、すいません、多分こうだと思うんですけど、またちょっと出していただけませんかみたいなのを連絡帳書いて出したんですね。ほんで、金曜日に。で、土曜日、休日出勤して、整理するわけです。あ、大変だった、一週間。で、大事にしているものを入れ、を開けると、下の方からね、後から出したこのプレゼンが来て、うわ、出してた。しまった、出してくださいって、連絡帳書いちゃった。どうしようかなって。うわ、どうしてもっと後でチェックできない。もっと整理しとくがよかったんだろう。来るわけですよ。しまった。やってしまった。もっとあの時こうしてくれば。って、自分が土曜日後悔したり、自分を責めたり、あるいはなんであの子もうちょっと早く出してくれたことは、人を責めようとした時に、連絡があるんですよ。電話とか LINE がピピってくるんですね。増田さんからの LINE でした。ね。で、見るとね、次の日、解放の学びをこう一緒にしてるんですけど、解放の学びの最終回を時間通したのでやりませんかって、はあ、来たんですね。ああ、そっか、と思ってね。で、急遽、その日はするようになったので、帰りの車の中でね、解放のその部分をまた聞きながら帰るんですよね。そうするとですね、あ、焦ったり責めたり後悔してる。あ、罠にはまりす、こう、自分で頑張らなきゃいけないと思っている。違うぞ、これは、と。そこで示されて、神様、自分でも再び頑張ろうとしました。すいませんでした、ってね。自分が、こう、ね、解放を、こう助ける側やけど自分がまず解放される必要があることが分かって祈っていく中で神様からね教えられました。誠実でありなさいって。失敗は起きる。でもそこでそれをカバーするために自分で頑張りすぎるのはやめなさいって。だから誠実でありなさい。それで私は次の日ね連絡その子来てね。でその子の連絡帳の続きがあるんですよね。すいません。多分出し忘れたと思います。持たせたと思うんですか。で、続いてるんですね。じゃあ私が読んで、ごめん、出してたから。で、青で、大変すいませんでした。確実に出していました。私のミスでしたってね、謝ってしました。そうしたらですね、この両方からね、返事が来るんですね、次の日とかね。で、ここはね、こっちはね、どう来たかというとね、先生、大変忙しい中、お時間を取っていただきありがとうございましたって。お体壊さないように頑張ってくださいっていう励ましのメッセージが添えられていました。こちらは、あ、出していたのならよかったですと。うん、安心しました。ありがとうございましたと、次の日に連絡がありました。神様は私たちの失敗を責められません。その後どうするかというところに対して、自分の力ですらなく、私と共に行いなさいと声をかけてくださいます。その時に私自身は、ああ、よかったって。このことが益になったって。本当の意味で、お家の人、また子供たちと信頼を得ることができたんだって感じました。 からこれらがね役に立たないんですね。これらで動いちゃダメなんですね。さて後半です。さて私たちは先に船に乗り込みアソスに向けて船でした。パウロはそこから乗船させる予定であった。これはパウロ自身が徒歩で旅行するつもりでそう指示しておいたからである。つまりもう別れましたね。別れて携帯も連絡も何もないですから、多分この次こう行くはずだ、予定では来てねっていうね、この感じでもう完全にこう信頼で動いてるわけですね。先ほども出ましたけれども、神様を時を大事にして神様を大事にしたチームの仲間です。大丈夫だ、任せたよ、そう指示しておいたから信じてやるよ、自分たちは勝手な判断はしないよ、仲間だからっていう信頼の中で歩んでいます。アソスでパウロと落ち合ったんで、よかったですね、落ち合いました。私たちは彼を船に乗せてミテレネに着いた。翌日そこを船出し、キオス島の沖を過ぎ、その次の日サモス島に寄港し、さらにその翌日にはミレトスに到着した。次々と進んで今落ち合って、また船で出て、で寄って到着してっていう、つまりチームで一個ずつ前進してます。一個ずつ前進してます。神様の恵みがあります。パウロはアジア州で時を費やさないようにエフェソには寄らないで航行することに、航海することに決めていたからである。できれば50歳にはエルサレムについていたかったので旅を急いだのである。ここにも大切な神様の時を大事にしたいって思いがあります。主の時を意識してみんなで歩んでいくということだと思います。まとめますね、すべてを。イエス様を信じるものとして現実をどう歩むかですけども、人々を励ましていく歩みが大事です。決して責めない。人を、そして自分を。神様は責めないから。死の時を意識してください。焦らない。焦らない。神様の時があるんだ。待つこと、委ねることも大事です。神様は押し出すことがあります。その時は焦りじゃなくて、あ、神様に押し出されているような感じで、平安のうちに行けます。そして神に打ち明け平安を得ることが大事です。神様に祈って捧げて平安を得ることが大事です。主はチームを与えられます。必ず助け手が与えられます。そして主はことを明るみに出されます。その時にどう行動するかで祈って決めてください。ああ祈らないといけない、悔い改めないといけない、あるいはああ勇気を持って進めばいいんだな、あこれは分かった、避けよう、ちょっと外した方がいいな、神様を教えてくれた、祈って行動に移すことができます。これがこの聖書箇所で私自身が示されたことです。皆さんぜひですね、本当に皆さんの中でヒットする部分を大事にしていっていただきたいと思います。そうする中で信頼、神様からの信頼、そして人からの信頼、仲間からの信頼を得て、そして前進していくことができます。神の国が前進します。さて私たちが考えるべきことはこれなんです。私たちの模範であるイエス様はどうしたかって、実際にイエス様だったらどうしたんだろう、イエス様はどうなんだろう、それを考えることは大事です。今回現実に歩む中でイエス様がどうされたか祈っていく中でですね、そしてアブさんがイエス様の十字架のことを考えてくださいというようなメッセージの呼び、打ち合わせの時アドバイスされました。その時私はイエス様のゲッセマネの塗りが心に留まりました。このゲッセマネの塗りは現実、予言では聞いているし予言では分かっている、私イエス様のなすべきことは分かっている、私のなすべきことは十字架に書くことだ。でも実際問題、それが起ころうとしている時にイエス様はどうなさったかです。イエス様は正直に打ち明けられて苦しいですというふうに言われました。そして弟子たちに祈りを要請しました。本当に苦しい。何が苦しいかというとですね、イエス様が苦しかった、一番苦しかったのは、いつも、いつも共にいて、いつも分かっていた神様との関係がなくなって、全く一人でこの十字架に当たる、そしてそれは罪人として もう悪い罪人として神様から見られ、見放されてこの十字架にかかるということを神様、イエス様は耐えられなかった。つまりイエス様と神様と天のお父さんと離れなければならない。一番苦しい時に神様に呼んでも答えられない。あなたは一人でこれを受けなければならない。身代わりというのはそういうことだ。あなたは神として、人として、私の子ではない。目を背ける。あなた一人でこれを負わなければならないということなんです。それはイエス様にとってどんなことでも私はあなたと一緒だったら、あなたと一緒だったらどんなことでも大丈夫です。でも、あなたから離されるということだけはどうにかならないでしょうか。他の道はないのでしょうか。とイエス様は言われました。私たちは神様から離されることはありません。いつも主は見放すことはありません。でも、イエス様は、このイエス様の木が十字架で、神から離されて十字架に向かうということは、私に渡れ。私は今まであなたといつも一緒にいたじゃないですか。いつも答えてくださって、私はあなたから離されるのですか。離されて、罪人としてこれに向かうのですか。私にはそれは耐えることができない。と、祈られたんです。神様が耐えられなかった、イエス様が耐えられなかったのは、神様から離されるという、神様から離れて、罪人に見られ、苦しまれるということは、もう、イエス様の生涯において考えられない。どんなに愛をしていく、愛を持って愛してくださる、この愛からの断絶、神様からの愛を感じない。神様が呼んでも答えない。だから神様、イエス様十字架で言われました。エリエリレバサクタニ。どうして私を見放されたのですか。神様は見放されることはないんです。でも、イエス様は見放されなければならなかったんです。これは耐えられない。神であっても耐えられない。絶対離さないという愛から離されなければならない。これには神を耐えることはできません。これは、私は無理です。私はこれだけは、どうにかならないでしょうか。イエス様は十字架のイエスゲーファンに祈りました。だからイエス様は言われたんです。弟子たちに祈りをしても、私は悲しみのあり、苦しみのあり、死ぬほどです。どうか私のために祈ってくれないか。イエス様が、こう、祈りをお願いすることはないです。でも、もう、これだけはどうにもならない。だから、祈ってくれと弟子たちに頼んだんです。でも、弟子たちは、寝てしまったんですね。寝てしまった。そして、イエス様が苦しんで祈って戻ってこられた時に、寝ていたので、頼む、起きて祈ってくれ。肉体は言うのは分かってる。だけども、本当に祈ってくれって。そして、もう一度、神様、どうにかならないですか？苦しい。わかります。でも、これが必要だとわかります。でも、他に道ないんでしょうか？私はあなたと離れたくないです。他に道があれば。そして、帰ってて、もう弟子たちまた寝ていました。でも、イエス様は責めないで、そのままにして三度目の祈りをされました。その時に、イエス様は分かりました。私の心ではなく、あなたの心がなりますように。私の心はそうですが、私、分かりました。私はこのために来たのを知っています。この現実に、私は向かっていきます。その時に、弟子たち、人の助けが得られなかったので、天使が来て励ましたと書いています。神様は必ず助けを送ってくださいます。そして、勝利を得ました。イエス様はこういう時に、弟子たちはまだ眠っていたので、イエス様は責めませんでした。起きなさい、時は来たよって。戦い終わったよ。私はもう決めたから大丈夫だって。イエス様は神様に打ち明けて平安を得ました。イエス様でも現実の大きな問題。私たちは決してそのことはありません。神から離れてお前一人やれっていうことは絶対にありません。イエス様が十字架に勝ってくださったからこそ、私たちはいつもどんな時にも共にいてくださる約束があります。でも、その苦しい十字架でも神様に打ち明けて、そして平安を渡りました。平安を得ました。そして祈りの要請をされました。チームを必要としたんです。イエス様でもチームが必要だったんです。 そのチームの要請をその時に弟子たちは得ることはできませんでした。でも必要だったから要請しました。これは私の模範です。私たちは現実の問題にぶつかっていくときに神様に打ち明け、何でも話して構いません。何でも。そして平安を得ることはできます。神様は共にいてくださいます。そして祈りの要請をどうぞチームにしてください。一人で戦うことはありません。イエス様がされたようにみんなで祈りされることはできます。イエス様を信じる者として現実をどう歩むかですけども、人々を励ます、決して責めない、自分を、人を。神様もイエス様も責められませんでした。裁かれませんでした。死の時を意識します。決して焦りません、焦りません。神様を打ち明け、平安を置いてください。主は必ずチームを与えられます。そして主はことを明るみに出されます。そのことに対して適切な行動を祈ってしてください。その時に神様からの信頼、仲間からの信頼を得て前進することができます。最後に御言葉を一緒に読みましょう。3、はい。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。フィリピ 4-6-7。 イエス様は苦しまれたからこそ私たちの苦しみを分かってくださいます。そして守ってくださいます。イエス様は決してあなたと話して個人にはしない、一人にはしないと約束をしてくださっています。お祈りします。愛するイエス様、ありがとうございます。今日パウロの使徒行伝を通して現実の中でどう歩んでいくかというクリスチャンの悩みをついて学びました。いろんなポイントがありましたが、どうぞ一人一人必要なものを受け取れるようにどうぞ守ってください。何もあなたがいつも共にいてくださいます。あなたはどんなことも打ち明けていいよって言われます。どうぞイエス様、あなたから打ち明けられ、あなたに打ち明けてこう感じたことを実行していけるように、イエス様平安を得ていけるように、明るみに出されたことを本当にその適切な行動できるように、また私たちを悪から守り、本当にこう先に危険を回避にもできるように、またあえて危険に向かっていかなければならないときはイエス様、焦りや攻めじゃなくてイエス様にあって守りの中を勝利させてください。どうぞ必要な戦いの武器、また御言葉、また平安と仲間を与えて、どうぞ本当に今日、今週1週間それぞれを守ってください。必要な人、必要な本当に神様助けと仲間が与えられるということを求めている人に主を与えてください。今日の時を感謝して祝福してイエス様を見合ってお祈りします。アメン。